救い主イエス・キリストが十字架にかかって3日目によみがえられたことをお祝いするこのイースター、この朝私たちが一緒に考えたいのは希望についてです。皆さんにまず一つ質問があります。皆さんは今希望を持っているでしょうか。私たちが周りを見渡すとき、そこには心を不安にさせるような出来事が毎日のように起こっています。アメリカとイランとの間で起こる争いを筆頭に世界各地で紛争が起こっています。石油の値段が上がり、日用品の値段も上がり、経済は次第に悪くなっています。地震などの自然災害があちこちで起こっていれば、ウイルスによるいろんな病気も流行っています。またそういった周りの重圧に加えて、私たち自身の生活のうちにもさまざまな難しさがあふれています。仕事場でのトラブル、友人とのすれ違い、先の見えない将来のことで頭を悩ますこともあります。私たちのうちから喜びや平安を奪うようなありとあらゆる困難は身近にあふれているわけです。果たしてそのような中で生きている私たちは一体どこに希望を見出し続けることができるんでしょう。そしてこの問いは、今回学ぶペテロの手紙が宛てて書かれた当時の信仰者にとっても大切な問いでした。ご存知の方も多くいるかもしれませんが、このペテロの手紙第一、これは紀元65年頃にペテロによって書かれました。ちなみにこの65年の1年前となる紀元64年に起こった歴史的な大事件、何だったか覚えてる人いますか。それは当時のローマ皇帝ネロによって引き起こされたローマ大火でした。町を整備するその目的のために放たれた火は瞬く間に町中に広がって、町のほぼ半分を焼き尽くしたとも言われていたりします。多くの命がこの火によって失われることになりました。当時町に住んでいた人たちは、火事を起こした犯人が皇帝ネロで間違いないとそう確信していました。その噂が耳に入ってきたネロは何をしたかって、自分に向けられているその民の怒りを何とかそらす、そのためにその罪をクリスチャンになすりつけたわけです。その結果、当時のクリスチャンは大規模な迫害を受けることになりました。ある者は生きたまま火あぶりにされ、ある者は見せ物として野獣に八つ裂きにされ、またある者は十字架につけられることもありました。激しい迫害を受け続けた彼らは、住んでいた場所さえ追われて、さまざまな地域へと逃げていかざるを得なくなりました。自分たちの将来がどうなるのか、彼らは誰も分かりませんでした。彼らはまさにいつ終わるのか分からない、そんな絶望的状況の中に置かれていたわけです。では皆さん、ちょっと考えてみてください。もしそのような人たちに対して私たちが手紙を書き送る機会があったとしたら、どんな言葉をその手紙の中で綴るでしょう。どんな言葉を皆さん、私たちなら真っ先にかけようとするでしょう。それぞれの現状を確認する心配の言葉でしょうか。苦しみに同情する慰めの言葉でしょうか。不思議だったのは、ペテロはそのような言葉で手紙を始めてはいませんでした。じゃあ一体どんな言葉を記していたのか。まだ聖書を開いていない方おられましたら、ぜひ開いてみてください。今日私たちが見たいのは第一ペテロの一章三節の御言葉です。第一ペテロの一章の三節の御言葉、 冒頭で簡単に挨拶をしたペテロはこんな言葉を持って3節を始めていました。見てください。こう始まっています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますようにって。ペテロが発した最初の言葉、それは神様への賛美でした。苦しみの中にいる兄弟姉妹たちに向かって彼はまず私たちの神様に心からの褒め歌を捧げようって、そうやって励ましていたわけです。でこれを聞くと私たちは不思議に思ったりもします。私たちの頭では苦しみと賛美というものは相反するもののように思ったりするわけです。絶望的な状況の中で口にできるものは嘆きであったとしても感謝は出てこないんじゃないかと思ったりもします。でも御言葉はそれが可能なんだと訴えていました。なんででしょう。それはキリストを信じる者はたとえ苦しみの中でも賛美を生み出す本当の希望というものを持っているからでした。苦しんでいる兄弟姉妹のことを心から気にかけたからこそペテロはその本当の希望というもの、それが何なのかを手紙の一番最初で思い出させようとしました。今日皆さんと考えたいこと、それはその希望についてです。特に今回の箇所からは私たちこの希望の4つの内容というものを見て取ることができます。一つずつ順番に考えていきますけれども、皆さん聖書が与えてくれている本当の希望、それは私たちのうちに喜びをもたらしてくれます。そしてそれを考えながらこの時間ともに神様に賛美を捧げましょう。ではまず最初にいつものように御言葉を読みしますので、3節のところよく見てください。このように記されています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたって。早速一つ目の内容から考えてみましょう。たとえ苦しみの中にあっても賛美を生み出してくれる希望、一つ目は大きな憐れみです。一つ目は大きな憐れみです。神様が大きな憐れみの方であるということ、この事実はどんな状況にあったとしても人々の心に喜びをもたらす希望でした。もう一度3節の冒頭に注目してください。ペテロこんなふうに始めています。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにって。困難の真っただ中にいる者たちに向かってペテロが最初に思い出させていたもの、それは憐れみという神様の姿、ご性質でした。でも皆さん、どうしてこの憐れみというものが困難の中にいる者にとっての希望となるんでしょう。立ち止まって考えてみてください。私たちいろんな場面でこの憐れみという言葉を耳にすることはあります。でもこれはそもそも一体どんな意味を持っている言葉なんでしょう。一つの日本語の辞典を見てみると、一つの日本語の辞典にはこの言葉は人の苦しみや悲しみに深く同情することといった主に感情を表す意味合いで定義されていたりしました。憐れみというのは主に感情を表して人の苦しみとか悲しみに深く同情する、そんな意味があるんですと日本語の辞書は教えてくれるわけです。とするとです、神様が憐れみ深いお方というのは単に 神様が感情的な面で私たちに同情してくださるお方だということ、そのことを言ってるんでしょうか。いえ、そうではありません。ここで使われている憐れみという言葉、聖書の描く憐れみというのはそれよりもはるかに深いものでした。ここで使われていた憐れみという言葉、この言葉には深刻な必要を覚える人、絶望的状況にある人に対して優しさや配慮を示すこと、またその人を実際に助け出そうとすることといった意味が含まれていたりしました。皆さん、憐れみという言葉、これは絶望的な状況にいる人に対して優しさや配慮を示すこと、またそこで終わらずにその人を実際にそこから助け出そうとする、そういった意味が含まれていたりしたわけです。つまりここで言う憐れみというのは、苦しみの中にいる人に単に同情をして気にかけてあげるということじゃありません。これは絶望的状況にいる人に目を留めて、その状況をどうにか解決してあげたいって、その状態から助け出してあげたいという願いと行動を伴うものでした。聖書が描いている真の憐れみというのは、たとえその苦しみが本人の責任によるものだったとしても、変わらずに助けの手を差し伸べようとする愛に満ちた優しさの表れでした。それが聖書が描いている真の憐れみでした。絶望的な状況のものに手を差し伸べ続ける優しさでした。だからこそです、神様が憐れみ深いというこの事実は、特に絶望を経験する者にとって計り知れないほどの希望をもたらすものでした。かつての信仰者たちもみんなそうです。例えば皆さん、肉体的な苦痛でもって絶望的状況にいた者たちも同じように憐れみを求め続けていました。思い出せば、例えばあのダビデもある時重い病を患って、体も心も疲れ果て死を覚えるほどの絶望的状況にいました。そんな中で彼が希望を見出したのは主の憐れみでした。詩編の6編のところにこんなふうに書いてます。詩編の6編の2節と4節のところに彼の祈りが書かれていました。主よ、私を憐れんでください。私は衰えております。主よ、私を癒してください。私の骨は恐れおののいています。帰ってきてください。主よ、私の魂を助け出してください。あなたの恵みのゆえに私をお救いくださいって、ダビデはそのように祈っていました。またこれだけじゃありません。イエス様がまだ地上で働いていた時、道端に座っていた二人の目の見えない人も叫び続けていました。文字通り真っ黒な絶望の中に置かれ、無力だった彼らが希望を見出したのも主の憐れみでした。マタイの20章のところにその光景がこう記されています。マタイの20章の30節と31節にこう書かれていました。すると道端に座っていた2人の盲人がイエスが通られると聞いて叫んでいった。主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よ。そこで群衆は彼らを黙らせようとしてたしなめたが、彼らはますます主よ、私たちを憐れんでください。ダビデの子よと叫び立てたって。どちらにも共通していたのは、どちらも自分ではどうすることもできないその状況の中に置かれ、そしてその中で主の憐れみに望みを置いていたということです。それだけが彼らにとって唯一の助けを求められる希望でした。そして実際に皆さん、そして実際に主は彼らのことを助けておられました。主はダビデの祈りを聞かれ、そしてまた目の見えない者に対してイエス様が取った行動がこんなふうに書かれています。同じ20章の34節のところにこう書かれていました。20章の34節にイエスはかわいそうに思って 彼らの目に触られた。するとすぐさま彼らは見えるようになり、イエスについて行ったって。これが皆さん、主の憐れみというものでした。ただの感情じゃありません。主の憐れみというのは、確かに自分の手に負えない苦しみ、葛藤の中に置かれるものを力強く支え、そしてそこから救い出すのに十分すぎる神の力でした。でも同時に、この憐れみがもたらしてくれる希望というのは、肉体的な部分だけの話じゃありません。それ以上に霊的な部分においても同じでした。主の憐れみというのは、霊的な絶望の中にいる者にとって唯一見出すことのできる希望でした。その事実をパウロはエペソの中でこんなふうにはっきりと述べています。エペソの2章のところ、エペソの2章の1節から5節のところを見ると、私たちもよく知っている箇所の一つですけれども、エペソの2章の1節から5節にこのように記されています。あなた方は自分の罪かと罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあってこの世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として、今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。しかし憐れみ豊かな神は、私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですって。主の憐れみが示されたのは、それに当然値した者たちではありませんでした。罪を持って生まれた私たちはみんな例外なく、生まれながらに神様を求めずに、代わりに自分の心の望むままを行って生きていた者たちでした。一人一人、ここにいる一人一人のことを特別に作ってくださった神様を愛そうともせず、罪を愛した私たちは神様の目に忌み嫌われるその悪を積み重ね続けていました。例外なく全てのものが聖なる神様に逆らい、その栄光を汚すものとして生きていたからこそ、私たちは生まれながらに神様の御怒りを、永遠の裁きを受けて当然の存在だったわけです。またそのような運命が待っていただけじゃありません。そんな身怒りを前にするとき、残念ながら私たちにできたことは何もありませんでした。どんな小さな罪でさえ、必ずふさわしい報いを与えられる清く正しいその方の前、その方を前にしたとき、罪に汚れている私たちは無力な存在でした。救いに関して何もできない、文字通り私たちのうちには何の希望もありませんでした。でもそんな絶望的状況にいた私たちに対して、憐れみ豊かな神様がまず愛を示してくださったわけです。ご自分に逆らっていた敵として歩んでいたそのようなもののために、一人子であるイエス様を与えて、この方が十字架にかかって死なれたことを通して、神様はご自分の愛というものを私たちに示してくださいました。ローマの5章の8節にもはっきりと書いてました。ローマの5章の8節に、しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられますって。皆さん、私たちは自ら神様に逆らうその罪のゆえに深刻な状況に置かれていました。その状況で何もできず無力だった私たち、ある意味滅ぼされるのは自業自得ですと、そうやって神様から遠く突き放されてもおかしくない、そんな状況の中にあって、不思議なことに神様が大きな憐れみを持ったお方であるからこそ助け出してくださったわけです。私たちの深刻な状況に目を留めて、そして自ら愛を示してくださいました。主の憐れみは 確かに自分自身の手に負えない苦しみ、絶望の中に置かれるものを力強く支え、そしてそこから助け出すのに十分すぎるほどの神の力でした。そしてそんな大きな憐れみが、そんな大きな憐れみを持った神が共にいることを覚えるのであれば、どうです皆さん、どんな状況の中にあっても私たちは賛美することができる理由を持っているわけです。感謝できる理由を持っています。これこそが苦しみの中でも賛美を生み出し続ける一つ目の希望でした。次に二つ目の内容です。たとえ苦しみの中にあっても賛美を生み出してくれる希望、二つ目は新しい命です。二つ目は新しい命です。神様の大きな憐れみはただ憐れみで終わるのではなく、信じるすべてのもののうちに新しく生まれるという素晴らしい希望をもたらしてくれました。御言葉に戻って続き見てください。このように記されています。神はご自分の大きな憐れみのゆえに私たちを新しく生まれさせてって、私たちを新しく生まれさせてって、ここに面白い言葉が出てきました。新しく生まれさせてと訳されていた言葉ですけども、これはある文脈では植物に関連して使われたりしました。皆さん植物です。ある文脈ではこの言葉は春になって木々や草花が命を得て芽吹く、そんな様子を描く言葉として使われたりしました。当たり前に聞こえるかもしれませんけど、ちょっと考えてみてください。植物というのは単にそこに土があれば育つわけじゃありません。栄養のない、微生物のいない、そんな死んだ土地では何も生えてくることはありません。仮に一生懸命に水やりをしたとしても死んでる土に命が芽生えることはないわけです。見つけた一つの記事にこんな言葉が書かれていました。レジュメに記しておきましたが、こう言われています。多くの栽培者は目に見えるものに注目します。しかし本当に優れた栽培者は目に見えないものに注目します。茎、葉、花、実に人の関心はそこに向けられますけれども、地上で起こるすべてのことは地下で起こっていることの反映に過ぎません。土は単なる栽培のための媒体ではありません。土は生きた生態系です。その生態系が死んでいるなら、どんな肥料も本当の成長を引き出すことなどできません。死んでいるものから実が出てくることはありませんでした。そして皆さん、それこそが主を知る以前の私たち自身の姿でもありました。さっき一緒に見たエペソの御言葉の中にはっきりと言われていました。エペソの2章の1節のところにこう始まってたわけです。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものだったって。皆さん、私たちは一人一人、誰も例外じゃありません。罪の中に死んでいたものでした。罪の中に死んでいた私たちは皆すべての面において死んでいました。死んでいた私たちが出てくるものはすべて、私たちが出てくる思いも考えも言葉も行動も、そのすべてが罪によって汚れていた、神様に敵対するものでした。人の目には良いと思われるようなこと、素晴らしいと思えるようなことが思われるようなこと、そんなことをしている人たちはたくさんいます。でも聖なる神様の目から見れば、正しいと認められるものは何もありませんでした。霊的に死んでいるものから神様を喜ばせることのできる身なんて生まれることは決してなかったわけです。こうして神様に逆らい罪の中に死んでいた私たちは、生まれながらに神様の役に何も立たないからこそ、その身怒りを永遠の裁きに値するものでした。 そして同じです。御怒りを前にするとき、死人だった、死んでいた私たちに何かできたことはありません。死人に対して声をかけても何の応答もないように、霊的に死んでいるものが自分の生死に関して何かできたことはありません。死人は文字通り何もできない存在でした。でもそんな無力な希望のない私たちのために、神様が驚くべき愛を示してくださいました。死んでいた私たちのうちに神様が命を与えてくださったわけです。さっき私たち読みましたエペソの2章の4節と5節にも書いてました。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのですって。またパウロはローマの中にもこんなふうに述べています。ローマの6章の8節のところに、ローマの6の8でこう言いました。もし私たちがキリストと共に死んだのであれば、キリストと共に生きることにもなると信じますって。すごいと思いません？かつて私たちは神様を喜ばせることのできる身を何も結ぶことのできない死んだものでした。でもただ主の憐れみによって死んでいた心が新しく作り変えられた結果、私たちはかつて愛した罪から離れることができるようになっただけじゃありません。主のために良い義の実を結ぶことができる、そんなものと変えられました。いや、それ以上に私たちは私たちのために死なれ、命を捧げてよみがえられたそのキリストと共に生きていくことができるようになりました。新しい命を持って主のために生きていくことができるようになりました。だとしたらどうでしょう。死んでいたものに命を与えることのできるような、そんなお方が共にいるのであれば、新しい命を与えるその力強いお方がいるのであれば、この事実はどんな状況にあっても私たちのうちに大きな励ましをもたらしてくれるものになるわけです。新しい命って、これこそが苦しみの中でも賛美を生み出し続ける2つ目の希望でした。次に3つ目の内容です。たとえ苦しみの中にあっても賛美を生み出してくれる希望、3つ目ですけれども、3つ目は生ける望みです。3つ目は生ける望みです。神様の大きな憐れみは、無力だった罪人を罪から救って新しい命をもたらしてくれただけじゃありません。それは永遠に続く確かな希望というものを与えてくれるものでした。御言葉に戻っていただいて、このように続いていました。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいましたって。もうあえて言う必要もないかもしれません。この世に住んでいる人はみんな希望というものを求めています。日々いろいろなものに希望を見出そうとして歩んでいます。ある人は安心を得たいと願うからこそ、自分の持つお金や持ち物、そういったものに希望を置こうとします。ある人は平安を持ちたいと願うからこそ、安定した職業や緻密な人生計画に希望を置こうとしたりします。ある人は慰めを味わいたいと願うからこそ、自分の愛している人、家族や友人に希望を置こうとしたりします。多くのものに皆希望を置いて生きようとするわけです。でも多くの場合どうなります？ いろんなものを信じてこうなればいいな、そうやって期待していたとしても、その期待が裏切られて失意を覚えることが多々あります。大丈夫だって、大丈夫だって、そうやって自分が信頼していたものが急に崩れ去ってしまう、その時私たちは慌てふためいて恐怖や不安を覚えることがあったりします。そして何度も何度も何度も自分のその期待する心が打ち砕かれると、もうダメですって、そうやって絶望したりするわけです。そのような現実に直面するとき、私たちは時に不思議さを覚えるかもしれません。どうしてなんだろうって疑問を覚えるかもしれません。でも皆さん、実を言うと、これはまさに聖書が教えている通りのことに過ぎませんでした。この世の希望に関して御言葉はこんな言葉を残しています。ヨブ記の8章の13節のところにこう書いていました。ヨブ記の8章の13節にこう言われています。よく聞いてください。すべて神を忘れる者の道はこのようだ、神を敬わない者の望みは消え失せるって。箴言の10章の28節にもこんな風に書いています。箴言の10の28にも、正しい者の望みは喜びであり、悪者の期待は消え失せるって。何が言われてるんでしょう。何言われてます。神様以外の何かに見出そうとするその希望というのは、初めから消えてなくなってしまうことが約束されているものだということです。神様を忘れて神様を除いて見出そうとするその望みというものは、私たちがより頼むことが決してできない死んだ希望だということです。多くの人たちは聖書が言われている通りに生きています。神様を除いていろんなものに期待して生きていこうとするからこそ、消え去っていくと言われているにもかかわらず、そのものを見て神様を見ようとしません。だから今違うところを見ているのであれば、よく考えることです。どこに希望を置くことができるのかを真剣に考えることです。そしてもちろん、こんな中身のない死んだ希望に、苦しみの中にいるようなものに喜びをもたらす、そんな力なんて一切ありませんでした。でも皆さん、ペトロがここで述べようとしていたのはそんな希望の話じゃありません。主の大きな憐れみがもたらしてくれる希望というのは、なんて書いてました？生ける望みでした。死んだ希望じゃありません。生きている望みでした。聖書が教えてくれる、聖書が与えてくれる希望というのは、淡い期待でも単なる願望でもありません。ここで使われていた望みという言葉にも、あることが成し遂げられると確かな根拠に基づいて期待し、前を見据えることといった意味が含まれていたりします。望みって訳されるこの言葉には、あることが必ず成し遂げられるんだと確かな根拠に基づいて期待して前を見据えること、そういった意味が含まれていました。つまりです、生きてる希望というのは確かな根拠、神様とその約束に根ざした揺るがない将来への確信でした。本当の希望というのは、皆さん、世の中のいろんなところに見出せるんじゃありません。本当の希望というものは永遠に変わらない神様から来るものでした。詩編の71編にもこう書いてます。詩編の71編の5節でこう言われてました。神なる主よ、あなたは私の若い頃からの私の望み、私の信頼の的ですって。そして思い出してみてください。こんな揺るがない将来への希望というものこそ、かつての信仰者たちを支え続けてきたものでした。聖書持っておられたらちょっと開いてみてください。ヘブルの11章、ちょっと戻ってヘブルの11章のところを開いていただくと、 多くの人がご存知の通り、ここには信仰の勇者たちの姿が描かれています。その信仰者一人一人、彼らも皆神様に従って数多くの試練や苦しみを経験した者たちでした。ヘブルの11章に描かれている信仰者、彼らは多くの試練を経験しました。一体なぜ彼らはそんな困難の中で最後まで忠実に歩み続けることができたんでしょう。皆さん、それは彼らが神様とその約束に根ざして将来を見続けていたからでした。例えばあのアブラハムもそうです。アブラハムが息子イサクを生贄として捧げなさいと神様から命じられたとき、彼は喜んで従いました。どうしてでしょう。その理由が17節のところから19節にこう書いています。見てください。17節から19節こう書いています。信仰によってアブラハムは試みられたときイサクを捧げました。彼は約束を与えられていましたが、自分のただ一人の子を捧げたのです。神はアブラハムに対して、イサクから出る者があなたの子孫と呼ばれると言われたのですが、彼は神には人を死者の中からよみがえらせることもできると考えました。それで彼は死者の中からイサクを取り戻したのです。これは型ですって。アブラハムも神とその約束を見続けていました。またあのモーセも同じです。モーセもエジプトの暮らしじゃなくてイスラエルの民と苦しむことを選択しました。なんででしょう。その理由が24節から26節にこう書いています。24節のところから26節見ていただくと、こう書いてました。信仰によってモーセは成人したとき、パロの娘の子と呼ばれることを拒み、儚い罪の楽しみを受けるよりはむしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受けるそしりをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったのですって。かつての信仰者たちは彼らのうちに凄まじいほどの力と忍耐があったのではありません。彼らはただ置かれた状況ではなく、その先にある神様の約束に目を留め続けようとしました。そしてそのように歩んだからこそ最後まで希望を失うことがなかったわけです。皆さん、私たちも同じです。大きな憐れみによって新しくされた私たちは、神様からありえないぐらいのたくさんの約束を与えられています。どんな約束ですかって、どんな約束あります。一度天に戻ったキリストがまた帰ってくるという、そんな約束を持っています。いつの日か私たちの愛しているそのキリストの御顔を見るんだという、そんな約束も持っています。いつの日か罪に汚れているこの体から栄光の体へと変えられるんだという、そんな約束を持っています。いつの日か天において今も私たちのことを待っているその報い、永遠の資産を受け継ぐんだという、そんな約束も私たちは持っています。まさに今見ている箇所の続きにも書かれていました。ちょっとまたペトロに戻っていただいて、この生ける望みについて語ったすぐあと4節のところで、ペトロは彼らに向かってこう言いました。約束を思い出させたわけです。4節こう書いてます。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのですって。皆さん、確かに希望というものは置かれた状況そのものを変えないかもしれません。希望を持って歩んでいたとしても、いろんな苦しみも戦いもあります。その状況が一瞬でなくなるわけじゃありません。でも希望というものはその状況の見方を変えることができます。その状況の先にある神様の約束を覚えるその時に、私たちは喜ぶことができます。だからこそ約束されているもの、それを手にする日が近づいているということを忘れないことです。スポルジョンも こんな言葉を残していました。皆さんのレジュメに記しています。彼こう言いました。溺れそうになっている泳ぎ手も近くに船が来るのを見れば勇気を取り戻し全力で泳ぎます。自分の泳ぎが無駄ではなく確かに救いにつながると期待するからです。同じように逆境の波やうねりの中にあってもクリスチャンは希望を保ち続けます。将来の栄光という素晴らしい希望があるゆえに天の岸を目指して力強く泳ぎ続けるのです。私たちの希望は魂を浮かび上がらせ沈まないように支え確信を与え勇気を持ち続けさせるのですって。皆さん生ける希望が与えられています。だとしたらその希望を覚えるときどうです。私たちのうちに賛美や感謝が生まれてきません。これこそが苦しみの中でも賛美を生み出してくれる3つ目の希望でした。そして最後にもう一つ、たとえ苦しみの中にあっても賛美を生み出してくれる希望、4つ目ですけれども、4つ目はキリストの復活です。4つ目はキリストの復活です。気づいたと思います。ここまで私は一つの言葉を飛ばしてきました。御言葉もう一度見てください。ペテロはこの箇所の要、中心ともいえる真理をこのように記していました。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。立ち止まってちょっと改めて考えてみてください。私たちがここまで見てきた希望というのはどれも素晴らしいものでした。主が大きな憐れみのお方であり、その憐れみによって新しい命が与えられて生ける望みを持って歩んでいくことができるというのは確かに素晴らしい喜びをもたらす事実でした。私たちはこのようなことをこれまでも聞いてきました。知識としては知ってます。でもどうです、正直これらの事実を疑うことありません？ひどい苦しみの中にあるとき私たちは疑問を抱くことがあります。本当に神様は憐れみ深いお方なのかって。憐れみのお方であるのであれば今自分が味わっているこの悲しみはこの痛みは何なのかって。絶え間のない罪との葛藤の中にあるとき私たちは不安になってしまうこともあります。これほどまでに罪深い自分の罪は本当に許されてるんだろうかって。また将来の約束を覚えるその時、その将来の約束が自分の目にはあまりにも遠い先に思えるからこそ、本当に主の約束は成し遂げられるんだろうかって心配になることもあります。私たちはいろんな知識は持ってます。でも残念ながら私たちは目の前のものに容易に心が騒がされ、そして内なる確信が揺らぐことがあるわけです。本当に与えられているその希望に自分のすべてを委ねることができるんだろうかって。委ねてそれが裏切られることはないんだろうかって。そんな疑い深い私たちに対して、神様は一つの明確な答えを与えてくれるわけです。いつでも確信できるって。私の希望は決して揺るがされることはないって。なんでですかって。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたからですって。イエス・キリストが死者の中からよみがえられたことがもう起こった、すでに事実であるからこそ、この先に起こることもどんな約束も必ず成し遂げられるって。私の希望は失われることはないって。皆さん、もし今もまだキリストの体が墓の中に収められたまんまだったとしたら、私たちの確信には何の根拠もありませんでした。 もし死んだままのキリストに私たちが単に希望を置いているだけなのだとしたら、私たちは全ての人の中で一番哀れなものでした。しかしこの方は確かによみがえられたわけです。十字架に実際にかかり、そして体が葬られたその墓は、今もなお2000年経った今もなお変わらずに空っぽのままです。ルカの福音書の中にもはっきりと言われていました。ルカの24章の6節で御使いがこう宣言してたわけです。ルカの24章の6節に、ここにはおられません、よみがえられたのですって。イエス様が約束の通りに身代わりとして十字架で死に、死からよみがえられたからこそ、今私たちは自分の罪がすべて許され義とされたんだと確信を持って生きていくことができます。御言葉がはっきりと言ってました。ローマの4章の25節にもこう書いています。ローマの4章の25節に、主イエスは私たちの罪のために死に渡され、私たちが義と認められるためによみがえられたからですって。よみがえられたことを通して私たちの罪の支払いが終わったことを神様は証明してくれました。それだけじゃありません。イエス様が約束通りに死に勝利してよみがえられたから、私たちは今新しい命を持って生きていくことができる勝利者とされたんだと確信を持つことができます。イエス様が約束通りによみがえられたから、将来の約束もこの先必ず成し遂げられるんだと、そうやって喜ぶことができます。パウロもキリストの復活にこそ次に続く私たちのための初歩であったと、そう述べていました。第一コリントの15章にこんな言葉が繰り返されています。第一コリントの15章の20節と23節、第一コリントの15の20と23にこう書いてました。しかし今やキリストは眠った者の初歩として、死者の中からよみがえられました。しかし各々にその順番があります。まず初歩であるキリスト、次にキリストの再臨の時キリストに属しているものですって。順番がありますって。キリストが最初ですって。その後に続くのが私たちですって。どうしてそれが分かるんですかって、見なさいって、覚えてなさいって、イエスキリストが復活されましたって。だからこそです皆さん、もしいろんな難しさを経験するその中にあって、主の憐れみに疑問を抱くことがあれば、与えられている新しい命や将来に不安や恐れを抱くようなそんな場面に出くわすのであれば、思い出し続けてください。イエス様の復活はもう起こりました。そこに目を留め続けることです。一人の牧師、エドマンド・クラウニーという人物もこんな言葉を残していました。私たちの希望は過去に根ざしている。イエスはよみがえられた。私たちの希望は今も変わることがない。イエスは生きておられる。私たちの希望は将来成し遂げられる。イエスは帰って来られるのだって。イエス・キリストの復活、これこそが私たちの希望の根拠でした。イエス様が復活されたというこの歴史的な事実は、過去においても現在においても未来においても、どんな時にあったとしても私たちのうちに賛美を生み出し続ける確かな土台でした。だとするとです、皆さん、だとするのであれば、こんな素晴らしい希望を知ったのであれば、じゃあ私たちは今日どう応答するでしょう。本当の希望があることを知ったのであれば、どのように応答するでしょう。もしまだこのキリストにある確かな本当の希望を自分のこととして知らない方がいるのであれば、どうか今日知って帰ってください。今もなお変わらずに神様を除いて別のものに希望を見出し続けようとしている人がいるのであれば、それは無駄だということに気づいてください。本当の希望は神様のうちにしかありません。私やあなたのような罪人のために流された十字架の血を覚えて、どうか今日自分の罪を悔い改めてください。そしてよみがえられた救い主を心から愛し従う者として今日から歩んでください。本当の喜びを 本当の希望にある喜びを知って帰ってください。またもうすでにこの希望の尊さというものを知っている皆さん、確かに私たちの歩みを通して、日々の歩みを通して、さまざまな困難、ひどい直面に、ひどい苦しみに直面することはあります。でもたとえそんな中においても、私たちは賛美できる理由を持っています。希望を知らないものとしてではなくて、希望が与えられているものとして喜んで生きていくことです。私たちを愛してイエス様は十字架にかかってくださり、そして3日目によみがえって今も生きています。この方のうちに希望があります。その希望を受けたなら、この方を心から褒めたたえるものとして続けて共に歩んでいきましょう。最後一言になります。愛する父なる神様、あなたの大きな憐れみを覚えて心から感謝いたします。私たちはあなたの憐れみに値するようなそんなものではありません。生まれながらに罪を犯し、あなたの栄光を汚すものとして生きていました。あなたはそれが私たちにとって自業自得だと遠く突き放すこともできたにもかかわらず、でもあなたが私たちに愛を示し、私たちのためにイエス・キリストを救い主として送ってくださいました。この方が自ら進んで十字架にかかり、墓に葬られ三日目によみがえられたからこそ、この方を信じる私たち一人一人が今罪を許され、希望を持って生きていくことができる、そんな幸いに扱っています。どうかこの素晴らしい恵みをいつも当たり前と思うのではなく、感謝しながら生きていくことができますように。与えしないものを私たちは受けましたから、いつも喜んで歩むことができますように。またもしまだこの希望を本当に知らない方がいるのであれば、どうかその心を砕いてくださって、神様以外のものを求めるのではなく、本当に神様を求めることができますように。どうかその心に今日あなたが働いてくださいますように。神様、素晴らしいあなただけが褒めたたえられるお方です。素晴らしい希望を与えてくださった、そんなあなたの栄光が褒めたたえられること、そのことだけを期待して、すべてを感謝し御手に委ねて、イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。